今日は詩編の63編です。これはダビデが作った詩編です。その聖書を開いていただくと、そこにですね、ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時というふうに書かれてあります。どうして王であるダビデが荒野に行かなければならなかったのか。ダビデのホームグラウンドはエルサレムです。エルサレムから全イスラエルを治めていました。ところがこの息子アブシャロムにですね、命を狙われることになったわけです。そこに至るまでいろいろな経緯が聖書には記されていますけれども、とにかくエルサレムにいては危険ということで、ダビデは荒野に逃げました。荒野はどんなところでしょうか。一節に書かれてある通りに、砂漠であります。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。砂漠の特徴ですよね。水がないということは、水がないところを旅するのは本当に危険です。以前イスラエルに BFP のツアーで行った時にですね、荒野に寝袋一つで宿営するという、野営するという、そういうことがありました。もちろん途中コンビニとかないわけです。ですから水をですね、何本もペットボトルの水を何本もリュックサックに入れて持って行った、そういう記憶があります。普段から私そんなに水を取らないんですけれども、朝家を出てから戻るまで何も飲まないっていうのがザラなんですけども、そんな私ですらもうさすがに荒野ではやばいなっていうふうに思いました。わずか一泊で、あっても水がないければ大変なことになるというふうに、思いました。ダビデはどれくらいの期間荒野を放浪したのか分かりません。強い日差しが降り注ぐ中を何日も逃げ惑っていたのでしょう。喉の渇きは私たちの想像を絶するものだったと思います。しかしダビデには水以上に渇くものがありました。主を求める渇きです。ダビデは荒野で主に飢え渇いているんです。水がなければ死んでしまうと思うように、いやそれ以上に主がいなければ大変なことになるとダビデは本気で思ってるんです。そのことをですね、気を失うばかりですという表現を使って、ダビデは表しています。ダビデにとって主が共におられない状況は、気絶寸前だと。皆さんどうでしょうか。仮に神様なんていないということになったら、明日からもこれまでと変わらないようにして生きられるでしょうか。普通にご飯を食べて家事や仕事をして夜になったら寝られるでしょうか。ダビデにとっては考えられないんです。ちょっとショックというようなレベルじゃないんです。神がいなければ生きる目的を見失ってしまうんです。衣食住が欠乏して今日明日を生きられないということが究極的な絶望ではありません。神に欠乏することこそが本当の絶望です。荒野においては神よりも目の前にある問題の解決、この場合であれば水を求めたくなってもおかしくないわけです。しかしダビデは極限状態にあっても大地のものを大地とする、求めるものの大地に神を置いているわけです。状況がどうであっても求めるものが変わらない、 ぶれていないんです。この姿を見てですね、純粋にダビデかっこいいなというふうに思いました。自信を持って自分もダビデのようになれるとはとても言えません。同じ状況に置かれたら自分は水を求めてしまう弱さがあるのかもしれないというふうに思います。しかし私の願いとしては、どんな苦しい状況に置かれても神の恵みによって主を求めるものでありたいなというふうに願います。私にはできなくても主にはおできになる、この願いを主に実現してもらいたいなというふうに思いました。ダビデは魂の渇きを潤すことのできるお方は主だけであるというふうに分かっています。皆さん、炎天下サマリア人の女がこの井戸に水を汲みにやってくる話を、覚えていらっしゃるでしょうか。この女に向かってイエス様は次のようにおっしゃいました。ヨハネ4章13節から14節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はサマリアの女のこの魂の渇きを知って、このように声をかけられました。この瞬間、この彼女自身の喉はこの渇いていたかもしれませんけれども、魂の渇きというものは感じてなかったのかもしれません。しかし実際には渇いていたんです。実はこの女、結婚しては離婚するということを繰り返してきました。イエス様には全部お見通しでした。彼女には同棲している6人目の男性がいたんですけれども、その男性が夫ではないということも知っておられました。どういう理由で結婚と離婚を繰り返したのかは分かりません。しかし彼女がこの結婚を繰り返したということは、結婚に対して何らかの期待や必要が、あったからでしょう。自分の経済を満たしてくれることであったのかもしれません。自分の心を満たしてくれることだったのかもしれない。しかしどれもこれも、彼女の思い描く結婚には至らなかったわけです。このサマリアの女がこの夫を乗り換えたのか、それとも夫に乗り換えられたのかは分からない。しかしこの神が定められたような一人の人と生涯関係を持ち続ける結婚関係を築くことはできなかったわけです。彼女が向き合わなければならない現実があります。それは男性が自分のすべてを満たしてくれるということはありえないということです。人に何かを求めれば必ずまた乾くことになります。イエス様はそんな彼女に向かって、決して乾くことのない水があるというふうにおっしゃいました。皆さん、すべての人に渇きというものがあります。自分の心、魂を満たしてくれるものを求めて渇いています。で、渇いて求めるものが人であったり物であったり環境であったりする。しかし私たちの魂は命の水であるイエス様に出会うまで乾き続けるんです。で、ダビデが荒野で求めたのはまさに永遠の命への水、すなわちキリストだったわけです。 まあ、ここ今日昨日と雨が降ってですね、ちょっと肌寒いような感じになってきましたけれども、まあ、今週の前半とか先週とかものすごい暑さでしたよね、猛暑、まあ、熱中症アラートがもうバンバン出てました。あの熱中症対策としてこの渇きを感じなくても定期的に水を飲むようにというふうに勧められています。要するにまあ体のセンサーがこの渇きをまあそれほど敏感にキャッチできないっていうことですよね。で渇きを感じたときは相当にやばい状態になっていることがあるということです。ですから早め早めの対策をするように呼びかけられているわけです。ダビデは喉の渇き以上に魂の渇きを敏感に感じられるセンスを持っていました。このままでは危ないと思ったからこそ切に神を求めたわけです。私たちの魂は自分が思っている以上にもしかすると乾いてるんじゃないかなと思うんです。霊的センサーが鈍くなっていて自分がどれほど乾いているのか分からなくなっている。で本当に渇きを感じたときには危険な状態になってしまうかもしれない。それはもうポイントオブノーリターンが近いっていうことです。そこまで行く前に命の水を給水する必要があるんです。ですから私たちこの渇きをそれほど感じなくても主のもとに毎日進み出ることが結果的に自分自身を守ることになるんです。皆さん魂のケアというものが定期的に必要なんです。体にメンテナンスが必要なように魂にもメンテナンスが必要なんです。皆さん最後に自分の魂メンテナンスしたのいつですか。これいや分からないとか覚えていないということであれば結構危険な状態だと思います。一日も早くメンテナンスした方がいい。ではこの魂のメンテナンスを受けたかどうかってどうしたら分かるのか。それは自分が神を切に求める時を持ったかどうかです。皆さん神を切に求める時を持っていますか。医者を求めれば適切な治療をしてもらえるように主を求めれば主が私たちの魂に触れてくださいます。求めないところには何も起こりません。日曜日に教会に来ることがそのまま魂のケアになるとは限りません。そこに神を切に求める思いがあるかどうかが大切なんです。あのイエス様は盲人に向かってですね、どうして欲しいのかっていうふうにあえて尋ねましたよね。イエス様はどうして欲しいのか分かってますよ。だけれども盲人に主よこの目を開けていただきたいのですっていうふうに求めさせるんですよ。言わせるんです。で口にして求める、それは私たちの祈りとなります。ダビデは荒野で切に神を求めました。この求める者には主はご自身を表してくださいます。2節見てください。私はあなたの力と栄光を見るために こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。気を失いそうになっていたダビデはここで主を仰ぎ見ているわけです。喉の渇きは依然そのままだったでしょう。しかし主への渇きは速やかに癒されていったわけです。主を求める祈りって瞬時で聞かれるんですよね。目の前の問題の解決を祈ってもなかなか答えられないということはたくさんあります。しかし私たちの魂の渇きに関して言えばすぐに求めるところに満たしが来る、潤されていくわけです。祈ったそばから平安が訪れる。それは主を求める祈りは御心にかなう祈りだからであります。でもう少し具体的に神を切に求めるということはどういうことかということを考えたいんですけれども、ダビデは主との出会いを求めているわけですけれども、それはここにあるようにですよ、主の力と栄光を見たいからですよ。主の力と栄光を見たい。それらを見ることができるならば荒野であろうとどこであろうと生き抜く力が与えられるわけです。力と栄光、パワー&グローリーですけれども、イエス様信じただけで終わるようなつまらない信仰生活は誰も望まないと思います。主の力と栄光を仰ぎ見る生きた信仰生活を送りたいじゃないですか。ヨハネ11章40節を見てください。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。キリストの栄光教会はこの聖句を土台として建てられた教会です。私たちの教会はこのままの人生で終わりたくないというところからスタートしています。教会に集い始めた頃のことを思い出してみてください。私たちの魂は神に飢え渇いていました。それぞれですね、以前いた状況場所を離れてあえてこのキリストの栄光教会に来たわけです。そして GCC にとどまり続けたのは神の力と栄光をここで見たからだと思うんですね。そうでなければ今ここにいないと思うんです。皆さん、その時見た神の力と栄光を現在も見続けているでしょうか。生きた信仰生活を送るために今もう一度最初の頃に感じた渇きを感じたいと思うんです。知らないところで魂の脱水症状が起こってるかもしれないんです。皆さん、求める者たちには主はご自身を表してくださいます。ご自身を表してくださるということは栄光を見させてくださるということです。私たちは過去に見た力や栄光では満足できません。今見る神の力と栄光を必要としています。古い栄光を食いつぶして生きるような信仰生活ではなくて、新しいフレッシュな栄光を食べて健康であり続けたいと思うんです。ですから日々捧げる礼拝というものがとても大切なんです。 で礼拝の中でダビデのように気を失うほどに主を慕い求めて主の力と栄光に預かりたいと思うんです。そしてこの主を求める場所を聖所に変えていくんです。ダビデは荒野を聖所と呼びました。もう一度2節見ますけど、はい、聖所は神と出会うところです。実際にこの時に聖所が設けられている幕屋はですね、エルサレムにあるわけです。ダビデがいた荒野には神の箱も祭具も生贄も何もないんです。しかしダビデは苦しい環境を神と交わる豊かな場所に変えるんです。でダビデは荒野でも主と出会うことができることを証明しているわけです。皆さんの中で週に1回の日曜日、教会の会堂に来るときだけが神と出会う唯一の機会であると思っている方がいないでしょうか。聖所は会堂だけではありません。家庭も職場も学校も変えようと思えば聖所に変えられます。主を求める場所はどこでも聖所に変わります。家庭が荒野、職場が荒野という方もいるでしょう。ダビデのように敵に囲まれて行き場がない、肉体的精神的にも限界を感じている、そんな荒野を生き抜くために私たちは主の力や栄光を必要としているんです。求めるならば荒野は聖所に変えられます。主を求める者には主はご自身を表してください。荒野で主を仰ぎ見ながら自分自身を生きた備え物として主に捧げることは私たちの霊的な礼拝となります。聖所が設けられるならばそこで行われるのは礼拝です。アラノという聖所でダビデがしたことは賛美でした。3節から5節を見てください。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びあふれて賛美します。主の力と栄光を目撃するならば賛美しないではいられません。賛美は恵みに対する自然な応答です。弟子訓練の中でキリスト賛歌を作ってみましょうという課題があります。毎回ですね、皆さんがどんな賛歌を作ってこられるのか楽しみにしてるんですけれども、ある方は、イエス様への手紙のような形式であったり、ある方は実際にですね、歌として、作詞作曲されるケースもあります。皆さん見てるとですね、このキリストが成してくださったこと、今成してくださっていること、またこれから成そうとされていることを恵みとして受け取るときに不思議と賛美の言葉が与えられてくるというものを 感じます。どれもこれも無理やり作り出したっていう感じがないんです。ある姉妹は賛美が降ってきたという表現を使って証ししてくださったこともありました。ですからこの賛美は恵みのあるところにこれ自然に生じるものですよ。逆に恵みを感じられない中で賛美しましょうと言われても心からの賛美は捧げられない。恵みありきなんです。賛美に先立って恵みがあるんです。でダビデはこの恵みの大きさを恵みは命に勝るっていうふうに表現してるんです。これびっくりしませんか。命に勝るものがあるんですよ。命が何よりも大切であるって教えられるのは普通だと思います。死んだら意味がないでしょうって多くの人が言います。でもダビデにとっては水を飲んで生きながらえたとしても神の恵みがなければ生きている意味がないんです。だから砂漠であっても神様より水だとは言わないんです。恵みあっての命なんです。恵みありきなんです。命に先立って恵みが必要、恵みを必要としている。皆さん、恵みを最も大事なものとしているでしょうか。もし命が一番になれば、命のためであれば何でもやります。命のためであれば嘘もつくし犯罪も犯しますよ。しかし命よりも大事にしなければならない恵みがあると知るならば、私たちは恵みを求めた生き方に変えられます。それは神を求める生き方であります。神の恵みを選ぶのか、それとも命を選ぶのか、それによって私たちの生き方は全く異なるものになってきます。ダビデの生き方はまさに恵みを求めた生き方でありました。聖書にはですね、やっぱ他にもこの命以上に恵みを求めた人物が出てきます。その一人がステパノじゃないかなというふうに思うんです。ステパノも荒野のような局面に立たされました。祭司、長老、律法学者たちの前に立って彼らの罪を指摘したんです。それを聞いた彼らは怒り狂ってステパノを石打ちにしようとしました。その際に彼が求めたのは命ではなく主でありました。使徒の働きの7章55から56節。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、ああ天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。主は求めるものにご自身を表してくださる。ステパノは栄光の主を仰ぎ見て恵みの支配の中で殉教していきました。恵みを知った人の生き方はぶれません。極限状態の中でも第一のものを第一とすることができます。恵みは私たちを強くします。この恵みを知って、この恵みに驚いて、私たちは賛美をしたいと思うんです。コロナになって教会もある意味、苦しい環境に、荒野のような環境に置かれていると思います。感染を予防するために人数を制限して礼拝を分散させると、この交わりがどうしても減ってしまう。で、教会が一つの殻であることを実体験しづらくなっていると思うんですね。また経済的にも以前のようではなくなりつつあります。 だからといって神の恵みがなくなったということではありません。私たちが渇いて神を求めるならば、主はご自身の力と栄光を表してくださると信じます。それに応答して私たちは賛美を捧げたいと思うんです。今は以前のようにバンドを入れて街道を満席にして、皆で大きな声を上げて賛美するということがはばかられます。でもダビデは楽器を演奏する人がいない荒野でも賛美を捧げました。ですから今この時をこの荒野でこそ生まれる賛美を知る良い機会として捉えたらどうかなというふうに思うんですね。4節見てください。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。ダビデはこの祈りを賛美としているというふうに言えると思うんです。私思うんですけども、賛美と祈りの区別ってないと思うんです。賛美が祈りであっていいし、祈りが賛美であっていい。ですから今まで、これまで歌ってきた賛美の歌詞を自分の祈りにして捧げてもいいと思うんですね。で、両手を挙げてかつて賛美したように両手を挙げて祈るのも、それもいいんじゃないでしょうか。祈りというものを通して主を褒めたたえることを学ぶチャンスだと思うんです。楽器がなければ賛美ができないという固定観念を取っ払ういい機会かもしれません。でまたこの場所も問わない、街道で十分に賛美できなくてもそれぞれが置かれている場所を聖所に変えて賛美を捧げていけばいい。6節7節見てください。ああ私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三つ翼の陰で私は喜び歌います。ダビデは床の上を聖所にして夜な夜な賛美を捧げました。ですから主を思い出すところ、どこででも賛美をしたらいいと思うんです。通勤通学の途中でもいいし、家事をする中でもいいし、今まで賛美したことがなかったなというところで賛美してみる。こんなところで賛美してみましたという証聞きたいなと思うんですね。みんなが集まれるようになればみんなで一緒に捧げる賛美があるし、一人の時は一人の時の賛美がある。とにかく私たちはどんな環境でも恵みを受ければ賛美できることを証明したいと思うんです。一人で捧げる賛美であっても喜びあふれて賛美したいというふうに思うんです。主に渇き、主に出会い、主に満たされて賛美を捧げる、このプロセスの中に今私たちの身を投じたいと思います。お祈りいたします。主よ、今私たちの魂はカラカラに乾いています。命の水を必要としています。どうか主を求めるこの思いに主が命の水を注いでください。どうぞあなたの力、あなたの栄光を私たちに見させてください。それらのものがなければ私たちは今を生き抜くことができません。あなたを必要としています。どうぞあなたご自身を私たちに表してください。そして私たちは あなたの御前に賛美を捧げたいと切に願います。あなたの豊かな豊かな恵みに応答したいと切に願います。私たちの置かれている場所を聖所に変えてください。荒野の中で賛美が生まれてくる、そのような体験が一人一人の上にありますように。どうぞ私たちの日々の礼拝を主が豊かにしてくださいますようにお祈りいたします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。